はようございます、今日は私がこの筑紫の南教会の講談の仰せをつかりましてから今日がちょうど19回目でございます。そして調べてみますと、そのうち旧約聖書をテキストにした説教を12回いたしました。ちょっと旧約に偏ったのではないかということを恐れていますけれども、旧約聖書を選ぶ際も全部別々の書物からその題材を選んでお話をさせていただきました。そして私が願ったことは、皆さんが聖書に親しみ、その面白さをぜひ知っていただきたいということでございます。聖書ほど面白い書物はないのではないかと最近本当にそう思っております。学べば学ぶほど信仰が深まり、力をいただくことができる書物であります。こんな書物は他にはございません。そう思いつつ感謝して、いつも講談に立たせていただいているものでございます。そして4月からは大変感謝なことに、もう豊川教会にも行かなくてもよいことになりましたので、第1と第3日曜日、まあ、5の第5の日曜日があればその日も含めて講談を持たせていただくということでございますので、今度は新約聖書も含めて聖書全体から学びたいと思っております。今日は詩式、これは旧約聖書7番目の書物でございます。その中からサムソンという人のお話を用意させていただきました。さて、その前に皆さん、先ほど講読文でご一緒に東日本大震災を学びました。それで少しこのことに触れないわけにはいかないと思います。この震災は2011年平成23年3月11日2時46分ごろのことでございました。今日はいろんなテレビでそういう番組があると思いますので、どうぞ皆さんそれをぜひご覧になっていただきたいと思います。この地震の規模はマグニチュード 9.0 というんで、まあとにかく日本が経験した最大の地震だったということです。1000年に1回ぐらいだそうですね。そしてその範囲は南北約500キロ、東西約200キロのおよそ10万平方キロメートルに及びました。1万5000人以上の方が亡くなられ、重軽傷者は6000人以上、警察に届けあった行方不明者は2562人と書かれてありました。ちょうど私はその時明くる日の新聞を見てですね、本当に今でも忘れないこと、その写真なんですね。あれは毎日新聞の第一面じゃなかったかと思うんですけど、何にも津波が来てですね、全部町がもうなくなってしまって、それに向かって手を合わせて、こうして一人の男性が背中に何か物を背負ってるか、あるいは何か斑点のようなものを着ておられたかもしれません。こうして一生懸命ただ お祈りをしているという、そういう写真が新聞の第一面に出てました。本当にその時のことをはそういう気持ちじゃなかったかと思います。もうそれから いろんなテレビで自動車が流されたり船が流されたりすることはございましたね。 しかし日本はですね、この地震のほかにも大正12年1923年ですけれども、関東大震災という、これはマグニチュード 7.9 の地震でしたけれども、これは東京とか横浜が人口の多い地域でしたので、大火災が発生して死者行方不明の合計は14万人以上ですね。 東京府、その頃東京府って言ってたんですけど、10万人以上ございました。そして全戸数の 70% と 60%、 東京と横浜で 70%、 60% の家が全部、まあ、焼け落ちました。これは被害から言うと一番の大きなものだったと思います。この自然の被害は、自然の災害はこのようにして大人も子どももですね、青年の上にも年寄りの上にも動物にも区別なく臨むものでございます。このまあ、長い話はできませんけれども、この北関東大震災の時に、あの当時の石原慎太郎ですね、石原都知事が、この津波被害は天罰であると、天堅という言葉も使っていましたけど、天罰であると言いました。そして私もその時に文庫本でしたけれども、一冊それを求めまして読んだ記憶はございます。そして石原都知事はこう言ったんですね。津波をうまく利用して、我欲、そのいわゆる自分の欲ですね、そういう我欲を洗い落とす必要があるねと。積年たまった心の垢を日本人は洗い落とす必要があると。そういう意味でこれはやっぱり天罰だと思うと。被災者の方々かわいそうですよと、そういうふうに言ったんですね。そして関東大震災の時にも、まあ、また別の方々が、これは浮かれすぎ堕落した人々を懲らしめ、あるいは目を覚まさせんがために天が地震を起こしたのであると、まあ、いわば社会に対する戒めであるという、そういうことを言う人がいました。しかし結論から言えば、この天罰であるとか、そういうことはこれは正しくないのでございます。まあ、間違った考えでございますね。その時代は違いますけれども、熊本バンド結成に力のありました L.L. ジェーンズという人がいました。皆さんご存知かもしれませんけれども、熊本洋学校というものを設立、今熊本藩が、細川藩が作ったんですけど、そこで外国からやってきたお雇いの教師でございました。南北戦争も経験した大尉でございましたけれども、砲兵大尉だったんですが、立派なクリスチャンでありました。そしてその彼がですね、その頃やはり地震を経験してるんですね。そして、まあ、いろいろな記録を残してるんですけども、その中で言ってることは、熊本に住んでいると32キロほど離れたそういう阿蘇山があって、そしてそこに噴煙の柱は天まで届き、その鉛色の巨大な舌のような煙が天をなめる様は昼も夜も熊本からよく見えましたと。そこに住んだ私の経験から言えることは、そうした自然をいつも見ている人の心にある一つの感情が絶えず刻み込まれるということであります。それは地上のあらゆるものの基盤、人間の営みの基盤そのものが無常なものであること、人間そのものの無力さと相対的な無意味さ、人間の命の儚さと価値のないこと、こういった感情を人の心に刻み込まずには置かなかったと思うと、まあ、そういう無常感がどうしてもそういう地域の人にはすり込まれてしまうのであると。そうしてですね、その原因を超自然的な神の怒りと考え、それを鎮めるためにただ無意味な祈りと儀式に耐えるほかはなかったということは不幸なことでありますと。しかし 人間の知性を真理に向かわせる契機は身の回りに満ちていたのであると。自然力の破壊もそれにめげず人間が努力すれば、やがてその背後にある大きな真理を知ることができるのでありますと。これはジェーンズ隊の回想記ですね、熊本日日新聞社というところが出版された本の中に書かれてございます。そしてこのジェーンズ隊の作った学校はですね、熊本洋学校は大変立派な学校だったんですね。500人ばかり応募したそうですが、入学を許されたのは46人だったそうです。そうして男女の共学ということを初めて日本で実行したんですね。もう女子も学びたい人は学ぶことができるという。そしてそこから優秀な人たちがたくさん出たんですね。授業は全部英語でなされました。そしてもう数学だろうが物理だろうが理科だろうが全部、ジェーンズ隊が英語で教えたんですね。そしてその中から徳富蘇峰とか金森通人とかいろんな方々がたくさん出てきました。後の、日本を指導するような人たちですね。経済においてもそういう思想においてもリードをする人が出てきました。その頃同志社の学校に、その洋学校は途中でなくなりましたので同志社の学校に移ったんですけれども、同志社の勉強の程度があんまり低いのでびっくりしたということをその徳富蘇峰が述べております。そういうことは別にいたしまして、そのジェーンズさんがクリスチャンとしてこういう地震というものを体験して、そのことを言ってるんですね。無常観とか、それからその誠の神様ではなくて、ただ超自然な神の怒りとしてお祓いをしたりして、そういうふうにして人々はこれをしのいでいるということを観察してございます。そして結論ですけれども、すぐに石原慎太郎のように天罰論とか、あるいはその一種の道徳論に行くのではなくて、それは結論としては一番やりやすい方法かもしれませんけれども、正しくはないと思いますね。一つ二つのことを考えることはできると思います。そういうふうにして短絡的に天罰論とかそういうふうに行くのではなくて、地震とか津波のような地球の地殻変動による自然災害は科学的に合理的にやっぱり学ぶ必要があると思うんですね。それからこういう時にみんなが助け合えるような社会を普段から築いておくこと、それから3番目はエネルギーの無駄遣いをしない社会の大切さを心がけること。原発などはむしろその都会の人たちがエネルギーを使うためにそういう地方で原発を作ってそれを供給していたわけですけれども、被害を負ったのはそういう地域の人たちですね。そういうことはちょっと考えても思いつくのではないかと思います。そういうわけで私たちクリスチャンはそのように考える必要があって、すぐにその天罰であるとか神の罰であるとかそういうふうな考え方をしたらいけないということですね。そしてもう一つは、人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだと。草は枯れ、花は散る、しかし主の言葉は常しえに変わることはないと。これはペテロ書に書かれていますけれども、この聖書の言葉は真実であるということを本当に学ぶわけでございます。さてサムソンに関して一つお話をさせていただきたいと思います。映画で1940年代の映画だと思うんですが、 サムソンとデリラという映画があった、皆さん ご存知でしょうかね、知っておられる方いらっしゃいますか。 ありがとうございます。ご覧になった方もいらっしゃいますね。このサムソンの話は13章から16章に書かれています。ヨシュア記の次がサムソンですけれども、ヨシュア記が亡くなりましてから450年間イスラエルには王様はいませんでした。そしてその間、獅子と言われた人たちがイスラエルを治めたのでございます。この獅子記とございますけど、これは、昔の聖書では裁き司というふうに書かれてますけれども、獅子というのは英語の言葉ではジャッジですね。ジャッジと言いますから、そういう裁判官とか審判とか、そういうような意味でございます。そして獅子は、臨時の統治者ですね。臨時の王とか統治をする人に変わった人たちでございます。単なる裁判官というわけでもございませんでした。そして必要があれば国のために戦うという、そういうふうな戦士でもございました。イスラエル民族はすぐ神様を忘れてしまうんですね。そして神様を忘れてしまうと信仰のどん底になって、生活も苦しくなって、そうしたら神様助けてくださいと言って叫ぶんですね。そうすると神様はその必要に応じて獅子を与えてくださったのでございます。その7回助けてくれと言って、その叫んでですね、7回そのような獅子が与えられました。そういう意味でこの獅子記というのは、普通の国の歴史というよりもむしろイスラエル民族の信仰の歴史ですね。信仰団でございます。そしてサムソンという人物ですけれども、大変な、怪力無双の人でございました。そのサムソンがですね、彼には一つの欠点があったんですね。それはですね、女性に弱いというんですね。やっぱり素敵な女性が、別品の女性が来るとすぐもう全てを忘れてしまって、その我を忘れてですね、大事な務めを忘れてしまったようでございます。そしてサムソンは実は生まれた時はお母さんがずっと子供はなかったんです。それで神様にお願いして、どうか子供を与えてくださいと言って祈りの末に与えられたのがサムソンでした。そこでナジル人という誓約をしたんです。ナジル人というのは民数記の6章に書かれてますけれども、生まれてから死ぬまで頭の髪の毛を剃らないという、そういう不思議なことをしました。そしてブドウ酒などは一切飲まないと、それから死人には近づかないという、そういうふうな約束を守ったようですけれども、そういうふうにして育てられましたので、もうサムソンはこう子どもの頃からですね、神はふさふさとしてした青年でございました。そうしてそのナジル人の結果、神様が力を与えてくださいましたので、そのことをサムソンはお母さんから聞いていたと思うんですけれども、デリラという女性に出会った時にそのことを忘れてしまって、自分の怪力の秘密を打ち明けてしまいます。デリラというのはサムソンの3番目の女性ですね。そして眠っている間に秘密を打ち明けましたので、目を覚ましたら髪の毛がなくなってたんです。そして敵がやってきて、ペリシテ人がやってきて、そのサムソンの目の玉をくり抜いてしまいました。そして 粉引き小屋で、まあ、働かせたんですね。これは今考古学の発掘したらそういう小屋が出てきたそうでございます。大きなその石が2つあって、その上の石と下の石をの下で粉を、まあ、引くんですけれども、穀物をすりつぶすんですが、そのサムソンは ひざまずいてですね、その上の石をこう押したり引っ張ったり押したり引っ張ったりしてこう粉引きをしたというんですね。映画ではロバに引かせていたり、サムソンがそのロバの代わりになってその石臼を回してましたね。そして、まあ、盲目になって、鞭で叩かれて、そのこう粉引き小屋で労働するようなそういう身分にまで落ち込んでしまったんですね。そうしてその時に彼はだいぶ反省したと思うんですね。神様に対して申し訳ないことをしたと。そうして自分をこんな目に遭わせた人たちに一つ復讐をしたいというね、まあ、当時のことですから戦争状態にある敵国に対して復讐をしたいというそういう気持ちを持ちました。そしてもう一度神様にお祈りをしたのでしょう。力が与えられまして髪の毛もだんだん伸びてきまして、さ最後にダゴンの神殿というペリシテ人の神殿なんですね、 お宮さんに連れて行かれました。そうしてそこで、みんなからおいサムソンとかなんか言ってバカにされて引き回されたんですけれども、その時にその神殿の柱があるんですね。 これが考古学の発掘では、神殿そのものはそう大してでかいものじゃなくて、幅が 7.8 メーター、奥行きが14メーターということでございます。テルアビブの郊外でそういう神殿が発掘されたそうでございます。そしてそこには柱があって、英語の映画ではその石の柱でしたけれども、実際はどうも木柱だったみたいですね。ただ 30.5 センチ、直径が 30.5 センチメートルの、まあ、柱が中心となる柱が2本あったそうです。そしてその柱と柱の間は 2.1 メートルほどだったそうです。さあサムソンはそのちょっとその疲れたから、まあ、触らせてくれと言ってその柱にこう触ってですね、そしてぐーっとそれもう普通の人ならそんなもんとても押してその建物は壊れないんですけども、サムソンは神から力をいただいてましたのでぐーっと押したらそのもう柱がドーンともう倒れまして、2階も落っこちまして、まあ、2階にいた王様とか敵の人たちはみんな一緒に死んでしまったんです。そしてサムソンもそこで死んでしまったというそういうお話でございます。そして四死記にはこのサムソンのほかに四死記には14人ほど四死が出てくるんですけども、有名なのは4人なんですね。サムソンとギレオンとそれからエフタ、それからデボラもその一人でしたか。デボラは女性ですよ。女性といっても当時は女性の地位は低かったんですが、聖書ではそんなことはないですね。女性が神様に用いられたら大変な働きをするんです。もう男性もとてもかなわないんですね。エフタというのは、側室の子供でありました。正室ではなくてね、まあ、そういうふうな側室の子供でしたので、実の兄弟からはいつもそのバカにされていたんですね。そのエフタという獅子も大きな働きをいたしました。まあ、いつかここでお話をしたいと思うんですけど、それからギデオンというのはギデオン教会の名前になった人物ですけれども、 イスラエルの氏族の中で一番小さな氏族ですね。その中でも一番つまらない人だったんですけど、神様はそれを用いてくださったというんです。そして新約聖書では、そのヘブライ人への手紙に11章ですけれども、ギデオンとかバラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエルという有名な人たちがずらっと出てくるんですが、その中にサムソンの名前が入ってますね。そこで私たちが信仰のことをここのところから学ぶことはですね、神が人を用いられるときには、その人の品性であるとか、サムソンは欠点が多い人だったんですよ。欠点が多くてですね、本当に魅力的な人だったんでしょうけれども、欠点の多い人でした。力もあったんですが、そういう道徳的には決して完全な人物でございませんでした。そのサムソンを神様が用いてくださって大きな働きをされたということでございます。聖書が言おうとしていることはこういうことだろうと思うんですね。この詩式から学ぶことは、普通は我々はその人物を評価するときには、その人の人格でありますとか、その人の品性でありますとか、あるいは家柄でありますとか、どこそこのこういう経歴を持った立派な方であると、そういうふうに考えるんですけれども、獅子はそういう意味ではみんなそんなものは何もないんですね。失敗者、あるいは一番小さな士族の中、もう着手ではなくて、そういう側室の子供、サムソンのように力はあっても女性にはめっぽい弱いというね、そういうふうな人を用いてくださるんでございます。神の能力が働くと、人は偉大な働きをすることができるんですね。そういう意味で、自分の欠点はこうだとか、自分は何もできないというような、そういうような考え方をクリスチャンはするんではなくて、神が用いてくださると誰も真似のできないような立派な働きをすることができるということを、信仰的にこのところから学ぶことができるのではないかというふうに思っております。それではもうこれでお話終わりまして、そこにサムソンという一つの漢字がございますけど、これは私は数年前に作ったささやかなものですけれども、ちょっと一回読ませていただきます。怪力の獅子、まさに憐れみに耐えたり、ついに古者となり思い生前、身を捨て奥を壊し、中敵を中す。そしてこの究極の悲哀、万世に伝わるという、そういうことですけど、このサムソンの話は映画にもなりましたし、それから音楽にもなってますね。有名な作曲家がこのサムソンを題材に音楽を作っています。こうして、サンサンスかな、なんかそんな名前の人が曲をしていると思います。聖書に伝えられている通りに、現在までその話が伝わっているわけでございます。それでは一言祈らせていただきます。父なる御神様、聖書を通して神様が人を用いてくださるときには、さサムソンのように欠点の多い人であっても、また他の獅子たちのように間違いの多い人であっても、この世的には何の力のない人であっても、神がその人を用いてくださって尊い働きをさせてくださることを信仰的に学ぶことができますように。どうかこの教会に来られる方々が心に神様を受け入れて、そうしてその清い力をいただくことができますように。どうか教会の方々の尊い働きを主が毎日祝してくださいますように。 イエス・キリスト様の御名によって心よりお祈り申し上げます。アーメン。